連結
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。先週ハッピーニューイヤーって言ってたのに、もうねあっという間に月も半分過ぎてしまいました。まだまだですけどね。なんかこう気抜いてるともうすぐ次の年来ちゃうじゃないかっていうね。えなんかやっぱり年明けどうですか皆さんね。え私もなんだかんだで、もうあのね受験生も抱えてますし、今もうテストもね、もうメインのテスト高校生もありますし、中学生もテストありますし、あっという間にねこう日は経っちゃうけど、もうこれからビッグイベントがいっぱいありますんでね、ちょっと緊張しながら日々は過ごしてるんですが、何にしても気がついたらあのあっという間にね日も経ってしまって、年々そんなことばっかり言っちゃいけないんですけど、いろいろなことやりたいこといっぱいあるんですけど、なんかねやり残さないように気をつけてる日々を今送っておりますが、はい。まああのちょうどねこう新しい年になって、あの結構最近あの書類を書くときにね2024とかあの令和6年って書くじゃないですか。なんかやっとちょっと慣れてきましたね。皆さんどうですか。なんか年明けた早々って結構ねあの書くの前の年の引きずってたりするから、なんかちょっとそれで書いてるとなんか新しい年迎えたなって、新しい年だなっていうのをすごいちょっと実感して、結構最近それでなんか新年迎えたっていうイメージを持つように持てるようになってきましたね。はい。なかなかね、受験生とかやっぱいるとあの日々あんまりこうね年明け年前っていうよりも、まあその受験日とか、テストに対して思いが多いので、あんまりこうね新年かみしめることって少ないんですけどね。どっちかというと時間がなくて大変だみたいなね、もう本番まで間近だからみたいなところもあるんで、そういう思いも持ってやってるからね、まあそういう雰囲気が出てしまうんですけど、まあまあそんなこんなでね、今ちょうど新年明けてちょっと落ち着いたんで、今ね、ちょうどうちの兄グローバルエデュケーションもイベントとか体験が多いんですよ。でお正月明けてね、今までそんなにお正月明けってそんなに、じゃあ体験しようとか体験なんとかっていうのもそんなに感じなかったんですけど、最近はやっぱり年明けすぐもう結構皆さん動かれてて、なんかやっぱり雰囲気も含めてなんかなんていうのかな、時期がちょっと早くなったり、あといろんな方いろんな人がねそれぞれで動いてるというか、時期関係なくて動いてる感じがすごく今年はね感じてますね。だから最初に問い合わせ来ててももうなんか4日目か5日目年明けてもね、いきなりこう問い合わせだったり体験の申し込みがあったりするんで、なんか年々ねお正月とかそういうのもか、まあお休みもたくさん増えてるじゃないですか。なのでやっぱりこうあんまりその正月云々というよりはもう自分がしたい時期とかタイミングを決めてスタートしてんのかなみたいな感じで年々ちょっとね思ってますね。なのでまあ今年もねどんな一年になっていくか分かりませんけど、なんか出だしはなんか結構忙しくなる予感もね、して今日迎えてますけど、今日はね、後半は、久々にゲストの先生、まあ先生って言っちゃいましたけど、まあ知ってる方は知っている先生ちょっとお招きして、熱い教育トーク熱血トークなんかねしてみたいと思ってますので、今日も楽しみに、聞いていただければなと思っています。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージで募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシナミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。 はい、まあね、冒頭でも触れましたけど、まあいよいよ本番テストですよ。ね、皆さんテスト前、私もね、初めてテスト受けたのいつだったかな。もうでも忘れるぐらい前だな。忘れるぐらい前だな。受験はね、でもなんか最初が中学校、高校受験だった気がしますね。243番だったな。富士見って覚えてるから。で、なんで覚えてるかって富士見だから、まあ一回言ったことあるかな。富士見だから落ちないとか言ってね、冗談言ってたのを覚えてます。受験番号覚えてるってあんまないと思うんですけど、数受けましたけど、受験番号はあんまり覚えてないですね。それぐらいです。だ最初だったからかな。まあ最初は緊張しましたよね。あの頃はね、今みたいに模試みたいのもあんまりなくて、この辺だと中等つったかな、なんか学校で受けてて、あんまり試験会場って受けたりとかね、塾も、塾で模試やるって今当たり前なんですけど、模擬試験を塾でやることもなかったんですよ。で、だからあんまりこうテストを受け行くとかっていう経験もないままに、最初がね、滑り止めっていうか、私立桜ヶ丘高校だったかな。ですね。バスで行った記憶がありますけどね。今バスなんてみんなそれぞれ行きますからね。ちょっとだいぶ違うんですよ、時代も。まあ同級生600人ね、前ちょっと行ったこともあるんですけど、いましたから。まあ人数多いですからね。ものすごい雰囲気だったと思いますよ。でも、中の雰囲気あんまり記憶にないんですけどね。まあ行ったのはなんとなく覚えてるんですけど、まあ緊張したような記憶もありますね。はい。まあ塾のね、まあ先生というか塾、中沢塾として受験生を送り出すって言ってもう何十年も送り出してますから、まあそっちの方が慣れたぐらいで、自分の受験よりも多いですからね、送り出すのがね。まあ前日はね、もうなるようにしかなんないんですよ。なんていうかね、まああんまり言うのも変なんですけど、まあ実力よくね言うんです。実力以上のものは頑張っても出ないんだから、実力出してこいって言ってね。だからやっぱり、それ以上望むっていうのは運がいい悪いっていうのは当然ね、時の運ですからありますし、まあその問題の合わないっていうのもありますけど、やはり勉強してる子たちはその勉強量に嘘はないと思いますから。はい。でもテストは、テストで点取るっていうことが、まあ目的なのはテストがあるわけですから。でもまあ、ね、必ずがないから当然みんな頑張るわけで、それは上行ったり下行ったりいろんなことありますよ。ね、私もそれ予定通り全部取れるかって言うとそういうわけじゃないので、難しいところもありますし、まあ、ただ、やっぱりこう、勉強してきたし、ね、努力してきたりとか、やっぱりしてきたことに対して、いろんな、やっぱり、努力した結果っていうのは当然出てくると思いますしね。まあ、頑張ってる人もそうですし、頑張ってない人も、運も実力のうちって言いますから。まあ、スポーツ選手なんかもそうですけど、ものすごいハードな練習してね、まあ、トレーニングしたり、食事管理したり、ね、本当にもうミリ単位で、いろいろ調整したりとかしててもやっぱり世界で一番とかなるって難しいじゃないですか。だからまあそれは努力いろいろしたりとか、やっぱ頑張ることのこう意味っていうのはすごくあると思いますし、その過程っていうのがやっぱり将来すごく僕は生きるかなと思いますよね。で結果まあ自分もそうですけど、じゃあ志望校第一だったかってそういうわけじゃなかったんですけど、まあ結果住めば都だし、まあ結果後悔一つもないし、まあ、その後の人生っていうのはやっぱり自分の生き方次第なんで、まあそこのところは本当にまずは目標に向かって、まずそこに向かっていくっていうところが大切ですかね、受験はね。はい。まあでも結果ね、やっぱ取りたい点数取れた方が嬉しいですし、合格した方が当然嬉しいですよ。はい。嬉しいですよ、とか言ってね。まあ当たり前なんですけどね。まあ、いろいろこうイベントの中で受験って僕もやっぱり思い出深いですからね。毎年やっぱり受験に携わってるから余計そうですよね。やっぱり、思いがあってやることなんでね。皆さん、まあ本番もあります。本番近いですから、近いというかもう本番すぐですしね。すぐの方、まあ今日は、気をつけて、ゆっくりはできないかもしれないけど、まあ明日に向かってね、備えていただければなと思います。まあでもね、まあ楽しんできて作るのもいいと思いますよ、受験っていうのはね。私もね、楽しむっていろいろあって、まあそのハッピーみたいなわーみたいなのもありますけど、やっぱりこうその空間、その空気感とか その経験とかっていうのってその時しか得られないじゃないですか。なのでやっぱりそういうのものもやっぱりこうね、経験則として自分には絶対跳ね返ってきますし、まあそういう意味で楽しんできてもらうといいかなと思います。やっぱりなかなか表現難しいですけどね、うん、いい時間を過ごしてもらいたいなと受験を通してね思います。はい。でもね、今日なんでこんな前振りしてるかっていうとね、この後のゲストの方がね、そういう感じなんですよ、そういう感じなんですよとかいうのもなんなんですけどね、まあそういう話をねもりもりしていきたいと思ってるんで、ちょっとね、受験の話なんかもしてみましたけど、はい、ちょっと楽しみに、していただけるといいななんて思います。まあ今日ねちょっとねゲストコーナーを私が気合い入れて喋りたいので、まあ、熱血トークはこれぐらいにして、次のコーナー行きたいと思います。その前に一曲お届けしていきたいと思います。お届けするのはサザンオールスターズ、ミス・ブランニュー。ミスブランニューでお届けしました。時刻は6時22分です。はい、まあね、さっきから前振りしてますけど、今日はゲストさんをお招きしてお話を伺っていきます。今週今日のゲストの先生は、先生って言ってますか、先生ですね。あとでちょっとね紹介ですけど、紹介し本人さんにしてもらいますけど、僕からは音読メーターをね作っている株式会社豆電球、武藤先生にお越しいただきました。先生、ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう先生っていうことなんですけれども、
はいはい、
株式会社豆電球っていう、うん、音読メーターっていうアプリも作りつつ、
はい、
大手の映像予備校で英語の講師をしています。2つどっちもですね、大切な仕事なんですけど。
武藤先生、
はい、なんでもう明日がねテストですから。
明日テストです。
大学入学共通テストですから。
もうでも先生はまあね、もう逆にある意味をもう準備させてるわけです
ね。そうですね、主に映像の授業を通してなんですけど、
うんうんうんうん、
なのでもう生徒には教えるべきことは全部教えたぞと
ね、
あとは頑張ってこいっていう感じですね。
それある意味かなりの人数 ある意味も教えてるわけですからね。
そうですね、もう全国つつ裏裏校舎があるので。
ですよね。
そうですね、ありがたい話で。
まあありがたいですね。だから
普通豊橋ですけどね。
だからまあ豊橋のまあね、子も応援しながら。
そうですね、
今日ははるばる来ていただいたと。
はい、よろしくお願いします。
なんか紹介がよくわからなくなりそうなんですが、まああの、いろいろやられてるってことで、
はい、
まあ僕とあのまあ要は先生先生って言ってるぐらいなんで、まあまあ同じ感じで業界もちょっと似てるとは思うんですが、
根っこはもう本当に英語教育っていうのが土台にありますので。
尽きないですね、英語教育の話してるとね。
そうですね。
もう英語教育、元先生はどうで、いつからやられてるんですか？
私はですね、大学を卒業して、はい、1年間はあの化粧品会社の営業マンをやりまして。
化粧品会社また。で、
そう、その後英語教育業界に。
またなんかあの面白いようなフリーですね。化粧品メーカー 何を売ってたんですか？
これはですね、あの化粧品っていうのかな、あの男性化粧品なんです。
男性が使う
やつを売ってたんですよ。
そうなんですね、素晴らしい、
はい、でそれを1年で、
いや終わって、
まあ、もう1年で辞めて、で、まあ、教育業界に入ろうと。
あー、なるほどね、はい。そこからもうあの結構授業されてっていう。
そうですね、でまずはあの地元で塾を立ち上げて。
なるほどなるほど、
はい。そしてその後東京に出るぞと思って、うん、東京に出て、うん、そして、まあ、今の仕事をしてるっていう感じですね。
なるほど。もともと塾はどちらで立ち上げたんですか？ま
あ、群馬県、地元が群馬県なので。
群馬ですよ皆さん、わかりますか？群馬の場所、
関東も群馬県魅力度ランキング低いんですごい寂しい。もう大好きなんですけど私群馬が。
どうですか皆さん、僕ね、まあ、これは本当にあるあるで、愛知県からすると、
はい、
結構もう東京近郊ってみんな東京のイメージなんですよ、
はいはいはい、
だから群馬だろうが埼玉だろうが、はいはい、千葉だろうが、なんか東京の感じがしちゃうんですけど、うんうん、群馬の高崎ですよね。
群馬の高崎です。
まあまあね、どうなんですか？
どうなんですかっていう。
場所的には、
場所的には東京から新幹線で1時間ぐらいです、北の方に。
あー、なるほど、はい、遠からず。
遠からずですね。でも人口の規模的には本当豊橋と同じくらい、37万人前後っていう感じで。
あ、じゃあほぼほぼ同じぐらいですね。
そうですそうです、感覚的にすごいなんか近いなって思ってました。
あ、なるほど、はい、そこで今塾も今もやられてますからね。
そうです、今はうちの弊社の社員が担当して
やってくれてる、
はい、
で先生、まあ、あの、まあ、授業を大手映像でしながら、
はい、
授業もしてると。
そうですね、
で全国に生徒もいると。
そうですね。
なるほどですね、
ありがたい話です。
ありがたいですじゃあそんな武藤先生が来てくれてるという、
はい、よろしくお願いします。
今回そのちょうど英語の話もあったので、音読メーターっていうのは、
はい、
なんかあの音読もメーターも多分皆さんね。
そうですね、
言葉だけはなんか聞いたらああと思いそうなんですけど、はい、これはどんなものなんですか？
これはあの英語って、うん、とにかく声に出して読むことが大切だと。
大事大事。
そうですよね、うんうん、とにかく声に出して読む。じゃあ学校の教科書だったり、うん、塾のテキストだったり、うん、とにかく学んだものを声に出すと、
うん、
でも声に出して読む活動って、うん、なかなか可視化が難しいと思うんですよ。
あ、
例えば今週は何ワード英語を音読したのか、
うん、難しい。
そうですよね。あとは自分の発音がどれぐらい正確なのかっていうのも、うん、なかなか判断が難しい、
うん、
特に生徒としては、
はいはい、
でも、まあ、弊社が作った音読メーターっていうアプリなんですけど、はい、それに向けて英語を読むと、
うん、
どんな英語を読んだかがきちんとカウントされて、かつ英語の発音の評価も出ると。
出ると。
そうなんですよ。
すごいですね。なんかあの僕が聞いた時にはこれなかなかねやっぱりこう考えられてるなって、ね、
ありがとうございます。
思って聞いてたんですけど、これどういうところで使われてるんですか？
これはですね、今多いのはまずはあの、まあ、高校ですね、うん、高校だったりとか
高校
中学高校で使ってくださってるところとか、あとは英会話学校さんとか塾さんとかでも今徐々に徐々に広まり始めてるっていう感
じ、ね、いろんなところで使われてるんですね。
そうですね、ありがたいですね。それもも
う結構これを開発されて長いんですか？
5年前から始めたんですけど、
なかなか
紆余曲折、もうこれもう大変でしたね。
大変だった。
これはもう開発面の技術的にもそうですし、まあ、資金的にもそうですし、もういろんな苦労が絶えなかったんですけど、今やっと落ち着いてきたかなって感じですね。
ああ、よかったですね。大変なままだ大変なことになっ
ちゃいました。本当ですよね。
まあでも英語教育に対しての思いっていうのがあるから続けられたんですね。
そうですね、うん、本当に英語を音読するっていう活動は大事だと思っていて、うんうんうん、それをもうみんなした方がいいと思うんですよ。
全員
が音読する、
うんうん、
っていう、まあ、そういうインフラというか土壌を作っていきたいなと思ってこの開発を進めてるっていうのがありますよね。
そうですよね、はい、そこがないとやっぱりなかなかね。
いや本当これは 本当金になるかならないかだと続けられないと思いますね、
うん、あやっぱりね、はい、まあ、その儲かるか儲からないかっていうところでないところで、
そうですね、
やっぱりその世の中のためにこういるかいらないか、
うん、すごく
本当言ってることすごい分かりますね、
役に立つと思って、ね、先生も中田先生もねおっしゃる通りっていうか、の
そうですね、
いろんなものを開発されたりとか、それこそ英語教育を、
はい、
そうですね、
やってますけど、やっぱり、まあ、水とか電気ガスって大げさですけど、
うんうんうん、
英語教育の中でそれぐらいのインフラになれるような存在になりたいですよね、
まあ、私もです私もです
いや僕らはね、あのやっぱり英語教育をすごく中心にやってますから、すごくやっぱり盛り上がってるというかですね、やっぱりあの話も通じるとこ多いんで、うん、よくこういう話をしてるんですけど、やっぱり今日本のちょっとせっかくなんで、
はいはい、
豊橋のところで来ていた日本の英語教育、はい、今先生から見てどういう、一言ではちょっと言えないかもしれないけど、
うんうんう
ん、どんな感じのイメージで進んでる気がしますか。
まあ、日本の英語教育は、まあ、テストもこう変わりつつ、うん、まあ、大きな流れでは私は、まあ、いい方に進んでるのかなって思うんですけれども、
はいはい、
やっぱり現場とこの理想と現場とのギャップがすごいあるかなっていうのは感じますね。
すごいわかります。
理想も本当に国が掲げる英語教育の方向性とか、うんうん、まあ、それこそ各自治体が掲げる英語教育の方向性はやっぱりよく考えられているもんだなと思うんですけれども、
うんうんうん、
それがやっぱり現場になってくると先生方はいろんな業務があったりとか、なかなかこう理想に近づけない現実があったりとか、
うん、
まあ、それを埋めていくお手伝いができたらなと思ってるんですけど。
わかります。なんか20年前とかの、ね、教科書とか考え方に比べたらもう雲泥の差ですごい進化してるし、
そうですね、
やっぱり喋れるようにっていうか聞ける話せるようにっていうことに対して向かってるっていうのはすごくわかりますよね。
はいはい。
でもまだまだその昔ながらとか、
そうですね、
現場間でも学校っていうところっていうのはやっぱりいろんなものが、まあ、まあ守るとこは守らなきゃいけない、うん、変わるとこ変わらなきゃいけないけど、なかなかそのいろんなものが混ざってる時期なので、
そうですね、今まさに本当に過渡期だと思っていて、
うん、
本当今の生徒たちはこれから新しい時代が来るぞってよく言ってるんですけど、
うん、
その先頭を行く生徒たちだなっていうふうに思っていて、
はいはいはい、
まさに過渡期かなっていう感じですね。
そうですよね、
うん、だからこのままいい方に変わってほしいなっていうふうには個人的にすごい思ってますね。
いい方に変わってくれるといいんです。
そうですね、
これいい方に変わるっていうのはやっぱりなかなか大変ですかね。どうですか。
大変だと思います、
うんうん、
まあ、一筋縄ではいかないなっていうのは思いますね、
うんうん、
それはもう学校の先生方もそうですし、まあ、生徒側もそうですし、やっぱり日本の生徒って、まあ、日本人っていう言い方もあれですけど、うんうん、英語にコンプレックスがあったりしてですね、うんうん、まあ、なんかこう本当はもっと語学ってすごいシンプルなんですけど、
はいはいはい、
意外と難しく考えちゃったりとか、
意外と
こねくり回しちゃったりとかして、はい、もっとシンプルにやればいいんだよって思うんですけど、なかなか難しいのもあるのかなって思ってます。
なるほどね。まあでも受験生をね扱ってる先生からね、逆にシンプルに考えてなんて言われると、
はいはい、
やっぱりその辺ちょっとやっぱりこうある意味新鮮な感じとか、
あ本当ですか。
ある意味やっぱりその僕が聞いててもなんか逆にね、受験携わってるからこうシンプルっていうのってなかなか発信しづらいじゃないですか。
あ、その辺で言うとやっぱり受験の英語はどんどん変わってきましたね。
やっぱりね。
もう英語がきちんとできる子が解ける試験になってきたと思います。
あ、
実用的って言えばそうだと思うんですけれども、きちんと英語が、まあ、読めて聞けて書けて話せるっていうことが正しくできる子、本当少し一昔前だと細かい文法問題が出たりとか、うんうん、謎に難しすぎる和訳があったりとか、
うんうん、
でもまだまだそういう多少はそういう問題もあるんですけど、でも、
うんうん、
やっぱりきちんと英語が読める聞ける書ける話せる、そういう生徒がきちんと点を取れるような方向性になってきたんじゃないかなって個人的にはすごく思ってます。
なるほどね、
はい、
でもやっぱりそのそういう流れだからこそ今英語で考えてものを言ってみたりとか、
うんうんうん、
英語で聞かれたことに英語で答えていかなきゃいけないみたいなことっていうのは試験の中でもやっぱ出てきてますし、
はいはい、
やっぱだいぶとかもう本当に本当の力がね、
そうですね、
必要とされてる気はします。
そうですね、そうすると今までの現場の教え方も、
うんうんうん、
まあ、少しずつ変わっていかなければいけないなっていう時期なのかなって思いますね。
うん、うん、ね、さっきからちょっと先生とも喋ってるんですけど、やっぱり圧倒的に触れる量を増やしていかないと自分の意見なんて言えるようにならないんで。
そうですね、
丸覚えじゃ限界があって、やっぱりまだ記憶覚えて答えるみたいなのがやっぱりまだやっぱりあると思うんですよね、
うんうん、
それだとやっぱり能力限界来ちゃうんで。
そうですね、
やっぱ想像したりこう考えたりする力っていうのがやっぱ必要ですよね。
おっしゃる通りです、
うん、
でそれは特に、まあ、低学年、学年が低ければすぐに結果を求めすぎないことが大事だもう本当にこれは
素晴らしい
語学ってそうなんですよね、うん、でもね、私はその受験も教えてるので、受験の場合は高校3年生であればもうすぐ点が取れるテクニックってなってしまうんですけど、例えば低学年だったりとか中学生、うん、もしくは小学生であればゆっくり時間をかけて、その語学の曖昧さというか、うん、そういったところを楽しみながら語学を学ぶと結果としてめっちゃ伸びると思うんですよ。
なるほど。
そうと思うんですけどね、すぐ結果を求めすぎないっていう、
大賛成、大賛成ですね、うん、ただやっぱり僕もそこがすごく難しいところで、
はい、
やっぱり結果を求めないから こそその時々の授業はしっかり受けてってもらわなきゃいけないし、
そうです、
精度を上げなきゃいけないん
そうです、
その結果を求めないからなんとなく続けるんじゃなくて、結果求めというかその点数化しないからこそいいものを受けてないとダメですね。
そうなんです、そうなんですよ、
うんうんうん、
そうなんです
もう3回言いました、3回
そうなんですよ、なんとなく英語をまあ教えてたり、うん、なんとなく英語を受けてたりではなくて、やっぱり意図がある教材、意図がある授業、意図があるシステム、
もういつも僕も言ってます、
ね、それが大切かなって
思いますね。思いがあったり意図がなって、ね、意図的にやらないとダメです
ね。そうですね、
うん、これ難しいですよね。
難しいと思います
。聞いてる方が意図的にかって言ってもなかなか難しい、
なかなか難しいと思いますね。
だからやっぱりこう今日ね、ちょうどうちのインターナショナルスクールも見学して、先生見てもらったりとかして、はいはい、やっぱ見てもらって、やっぱ意図的にやってるからこそナチュラルにできるみたいな。
いや、びっくりしました本当に
ありがとうございます。
3歳ぐらいの子かな、
はい、
が Yesterday was Thursday って言ってて、おわーってナチュラルに会話の中で言ってて、もう最初15分ぐらい度肝を抜かれました、
ね、
びっくりしました。
ありがとうございます、
うん、
なかなかね、あの子たちもすごい、
いやすごいですね、
はい、なかなかナチュラルに喋ってましたから、
びっくりしましたね。
まさに先生に言ったようなことを実践させていただいてるのかなっていう気もやっぱりしましたんで、
すごい勉強にな
りました。全然ね、僕らも違う環境でいるけど思うところは同じ、
ね、そうかもしれないですね。
いや、なんかね、今日そういう話をね、本当にどんどんどんどん話していきたいんですけど、まあね、明日テストもありますからまあずっとこの英語云々っていうところもねあるんですけど、勉強ってどうですか先生、まあ大きい受験で乗り越えると、はい、先生としてのこうせっかくなんで、
受験ですか、
受験、うん、よくなんかね一言でとかあるじゃないですか。
あ、まあでも受験はその時のまずベストを尽くすべきだと思います。
なるほどね、そうですね、
中澤先生もおっしゃった通りで、私も言うんですけど、プロセスがすごく大事なの で、
はいはいはいはい、
で受験ってやっぱりそこは厳しいもので、合格する生徒もいれば、うん、合格しない生徒もいて、第一志望校に受かる子もいればそうじゃない子もいるんですけど、でもプロセスは嘘をつかないので、何をやってきたか、どういう準備をしたか、結果が良かった人も悪かった人もプロセスがちゃんとしてれば次頑張れると思うんですよ、
うんうん、
でもなんとなく受かっちゃったとか、
そうですね、
なんとなくダメだったとか、なんかそうじゃなくて、ベストを尽くすためのプロセスを大事にする、でも当日はベストを尽くす、それにつきますね、うん、
プロセスは大事、うん、当日はベストを尽くす、
そうですね、
まあ、まあ明日ね、まあこれから試験受ける方もそうですけど、
うん、
ちょっとそんな思いを持ってね、
そうですね、
頑張っていただく
と、ベストを尽くしてほしいと思います、
いいなと思います。でも先生、ちょっと話は変わりますけど、
はい、
全国中行かれてるんですよね。
そうですね、全国今大体年間100回から120回ぐらいちょっと講演で全国回らさせてもらってますね。
それぞれの某大手映像授業のところで、
そうですそうです、
公開授業みたいなや
つ、そうですね、公開授業っていうのがありまして、
はいはい、
それで回ってます全国を。
すごいですね。じゃあほとんど地元にはいない
んですか。ほとんどいないですね。
忙しいですね。
年間本当に200泊とかホテルに
200泊
そうですね、してる感じですね。
それはホテルが自分家みたいな感じですね。
本当ホテル暮らしがだいぶ上手くなりましたね。
で豊橋は
初めてなんですよ。
なんとその200泊に豊橋はなかったと。
そう、初豊橋。
よかったです、ね、はい、いただいて。豊橋の印象どうですか。
あ、でも本当になんていうんですかね、地元高崎市とちょっと似てるなっていう感じで、
ありがたい
です、ね、規模感的にもそうだし、流れる空気感もちょっとほんわかしてていいなみたいな
通じるものがありました、
通じるものがありましたね。
よかったです。ちなみにこういろんなとこ行かれると、なんか印象残る場所っていうのあるんですか。結構忙しくて通り過ぎちゃう。
そうでもなくて、その場所に行ったら何かその場所の、うん、名物を見たりとか名物を食べたりっていうんで、豊橋は
チャオ
行ってきました。チャオに
素晴らしい、
チャオバイキングっていうのを食べてましたね。
素晴らしいですね。
やっぱりその地元を知るとかその場所を知るってすごい大事なことだなって思っていて、
ゴーニーレバーでじゃないけど、
そうなんですよ、
やっぱり知っていただくとね、
はい、
近くなりますからね。
そうですね。なので、はい、チャオでお昼を食べましたけど、
本当はブラックサンダーの工場も行こうと思って時間がなかったですね
そうですね。ブラックサンダーもまさか豊橋なんだって思いましたからね。
ああもうね、
市電を見て、市電がもう
結構言われるんですよね。はい、市電見て、ああ乗ってますからね。
そうですね、市電のこのもうパッケージというか市電の外側がブラックサンダー。
今日はいろんな発見をして、じゃあ書いて、
いやでもすごい、人生豊かになるなって思いましたよ本当に。
いや本当ね、はい、ようこそ豊橋
来ていただきまして、
なんかまあいろんなご縁もあって私も今日先生とお会いしてね、番組来てもらって、まあ、今後一緒にいろいろね、こういろんなことで頑張っていきたいと思うんですけど、はい、まあ、英語を習っていうか最後一言、はい、いただければなと思うんですけど、
まあ、英語はですね本当に楽しみながら勉強すると、でもできればですね、やめない、英語を続ける、何よりも続けることが大切です。なのできちんとした、まあ、学校システムあるところで続けてほしいなと思います。
ありがとうございました。今日はですね、音読メーターを作っている株式会社豆電球の代表である武藤先生、そして、某大手映像授業の先生、武藤先生にもお越しいただきまして、話していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時40分です。エンディングの時間になりました。はい、ね、今日はちょっといつも私だけで英語教育の熱い話してるんですけど、今日はダブルで、ダブルエンジンで倍でお届けしてますが、どうでしょうか皆様ね。ちょうど先生ともね、まあずっと付き合ってるというよりも本当に出会ったの最近なんですが、全然違う土俵でね、こういろいろ同じようにやってたんですけど、まあやっぱり違う環境にいても同じようなイメージで英語教育を捉えていたというちょっと発見がありまして、本当にいい出会いだなと思って今日ね、ラッシュにも来てもらったんですけど、やっぱり英語教育をインフラでね、すごいしっかり整えていきたいって思いで先生もやられてるんで、まあちょっと皆さんね、音読メーターと、武藤先生で覚えておいていただくと、またどこかで会えるかと思いますので、まあ私もどこでも会えるんですけど、武藤先生もまあ比較的どこでも、もう私にもっと会えるかなと思います。またね、豊橋に来ていただけるといいなと思って、はい、思ってますので。まあでもね、テストね、ほんとね、さっきも言ってましたけど、プロセスといってもやっぱり当日本番ドキドキしますよね。前もちょっと行ったことあるんですけど、私も電車間違えて遅刻したことありますからね。みんなが僕を見ましてね、お前何今頃のこの子来て邪魔だぞっていうので、300人ぐらいいたかな、400人全員ちょっとこっちに左こうなんか目くばさあるじゃないですか、なんかちょっとチラって見る、あの視線を感じて、教室に入った時ありましたけど、まあ、あれは緊張したね。まあ、そんなことはね、めったにないと思うんですけど、まあ、でも、やっぱりいろんな思い出もね、やっぱり受験の中ではありましたんで、やっぱり受験を終わってね、僕もそうなんですけど、なんか勉強するじゃないですか、いろいろね。で、やっぱりいろんなことやって、まあ、テスト終わると一区切りで、やっぱり次の目標を向かっていくってことで、やっぱり、人間って節目節目ってすごく大事で、やっぱ目標は最終的にどこかっていうのはまああと決まることですし、それに対して道しるべって必ずある一つがやっぱ受験だと思いますので、やっぱりそこを意識していくっていうのはやっぱりね、いいと思います。私たちもね、やっぱり教育に携わってるからね、試験を外すことできないんで、まあちょっとみんなをね、応援しながら、今日は番組ちょっといろんな話ちょっと盛りだくさんでね、教育の話が結構多かったんですけれども、まあその辺もね、やっぱりこういろいろな思いを持って私たちもやってるんで、ついね、いろいろね、熱く喋っちゃうんですけどね。はい、まあちょっと今日難しい話もあったかもしれないんですけどね、またちょっとね、英語教育の話で、 先生とまた熱く語りながらまた番組に来てもらおうと思いますし、まあ本番迎えてる子たちの応援もしながらね、今日は、熱いトークでお届けしてきましたんで、ぜひ頑張っていきたいと思います。これからね、ちょっと3月まで、まあ3月までいかないと思いますけど、ね、ここから受験生皆さん本番間近ですし、塾という立場上ですね、もう皆さんのそばに寄り添って、一緒に駆け抜けていきたいと思いますので、番組もですね、気を抜かないようにモリモリ走り抜けていきますので、またよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治先生、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.